もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、70歳です。
70歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
72歳です。
72歳。お子さんは？
48歳と45歳の娘がいます。
で、今はお二人で暮らしてるの？ご主人と。
はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
私自身の、実家の兄が借金をしまして、
はい。
返さなかったので、
借金っていうのは、誰からどのぐらい借金したんですか？
紙に書いてあるのは34万で、利息が 26.8% とかで書いてあるんですけど。
34万円を誰から借りたの？
多分、高利貸しやと思うんですけど、ちょっと。
そこはわかんないわけだね。
はい、そうです。はい。はい、そして、返さなかったから、裁判所からの、強制執行。
はい。
競売開始の決定が決まりました、みたいなのが来たらしくて。
強制執行がもう、相手方はするということを言ってきた、はい、ということですか？
そうです、もう要
請。判決が出れば、強制執行の権利は当然、被害者側にあるけれども、もう、じゃあ、家を売り払うよ、というふうに言われ
て。それが、父親の名義で、家の名義が。
はい。
それで、4人兄弟ですけど、1人は亡くなってるんですけど、3人が健在なんです。
はい。
それで、兄の分は8分の2って書いてあるんですよね。
はい。
だから、8分の2の権利を借金した側が裁判所に訴えて、裁判所から兄の名前で、その8分の2を、成敗に勝てますみたいなことを。
要するに裁判で勝ったんじゃなくて、もう強制執行しますよ、はい、ということです。
もう強制執行でその家にも来たらしいんですよ、
ええ、もう家にも来た。あ、そうですか。それで34万って言いましたよね。
はい。兄がなんかお金が足りないらしくて借りたみたいなんですけど、うん、私たちはちょっと全然兄と触れ合いがないんですよね。
うん。
だから借金してたのもわからなくって、
うん、
ただ裁判所はなんか調べて、父親の名義で私たちにも権利があるからなんか言ってきたんですよね。
うんうんうん。まあそれはそうですよね。
はい。
で、今日の、そうするとあなたの相談というのは、
はい、
お兄さんの34万の借金、はい、金があって、
はいはい、
それが、強制執行されると、
はい、
で家は父親の名義だけれども、はい、その34万の借金の兄の、
そうです、それに利息がだいぶついてるんでしょうね。
はいはいはい、
はいはいはい、だから何百万ってなってるんですけど、
はい、
払ってないから何十年前に借りたのか。
うん、あなたとこのお兄さんの関係っていうのはほとんどなかったわけですね。
ないですね。はい。ほんで固定資産税も母のとこには私も毎年行ってたんですけど、母が生きてるときは。
はい。
でも兄とかは会ったことないし、母の葬式も来てないし、父の葬式にも出てないし、
うん、
まあ、兄がいるっていうのは、ちょっと年が離れてますので、
うん、
あまり知らない、もう、
そうするとお兄さんに最後にあなたが実際に会ったのは何歳ぐらいの時ですか？
小さい時に会ったのはもう、私が8で15、6の時で。
ということはもう半世紀ぐらい会ってないわけですね。
そして母の葬式の時に母がね、うん、なんか母とはやっぱり親子だから連絡してたみたいなんで、
うん、
ちょっと入院するときに、ちらっと来て見たことはありますけど、うん、そう、たまらん話はしないんです。
はい。わかりました。それで、はい、今日のあなたの相談というのは、疎、
は、
遠、
い、
な兄が34万という借金をして、もちろんそれに利息もついてるして、それが今、家の強制執行をされそう。で、その私は、
私たち二人兄弟は、その犯行、どういうふうになるんですかね。その兄の借金、親じゃないですから、私たちは。
うん、
だから、親だったら仕方がないと思って、兄の、だから、 親も父親も母親も兄の名義にしなかったのはお金にルーズで、うん、やっぱり母親にもお金をいつもあれしてたから、
うん、
結局その兄の名義にしたら借金してすぐ取られるでしょ、やっぱり今頃氷菓子屋さんがあれやったから、うんうん、だから兄の名義にしなかったんですね。やっぱ普通長男だったら兄の名義にすると私たちはもう嫁いでますから、
うん、
でもしなかったのは父親の名義にずっとしてるのはそういうことがあったんです、
うん、まああなたの立場から言えば、ね、もう親族の間では非常に困りもんだったっていう。
そうそうそうです、そうです。
困りもんの、兄が一人いて、また今、こういう問題も起こして、これはどうしたらいいでしょうかということですね。
はい、そうです、そうです。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので、伺ってみたいと思います。
はい。こんにちは、中川です。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
もう少し詳しくお話伺いたいんだけれども、
はい、
競売開始決定が、はい、届いたということですね。
はい、そうです。
はい、それで抑えられたのは、はい、お父さん名義で亡くなられたお父さん名義の、
はい、
お兄さんの法定相続分の8分の2、
はい、そうです。
が抑えられたということですね。
そうです、そうです。はい、
それでその競売開始決定は今お手元にありますか？
コピーで送ってもらったんですよ。わけがわからなかったんで。
送ってもらったね。
はい。
はい。で、そうするとね。
はい。
まずその差し押さえそのものはね。
はい。
押さえてるのは8分の2だけなんで。
はい。
それがその競売対象なんですが。
はい。
お兄さんの名前になってたけれども。その債権者の方で代位登記って言うんですけども、
はい、
法定相続分登記を入れた上でその差し押さえが入ったという形になってますでしょ、登記簿上ね。
はい。
要はその債権者の方からすれば、
はい、
金が回収できればいいわけですよ。ね。
はいはいはい。
だから、おっしゃってる元本がね、
はい、
34万だけでそこまでやらないから、まあ、累積してる、その利息損害金があるんだろうと思うんですね。
ありますね、書いてますから。はい。
はい。それで、ご兄弟は、何人もいらっしゃるんでしょ？
あ、4人おって1人亡くなって2人います。で、一時は、返そうかなと思ったんです。
はい、はい、はい。
でも、その、私たち本人じゃないから、その、こちらで、弁護士さんにちょっと相談しても、いただこうと思って、
はい、
その本人はちょっともう、年も年ですし、ちょっとどう言ったらいいんか、ちょっと普通じゃないんですよね。だから借金なんか。
あれ？ちょっと待って、ご本人は、はい、ちょっと私さっき聞き間違えたのかもしれないけど、
はい、
疎遠で連絡が取れないわけじゃなくて、会って話ができる状況なんですか？
まあ、会って話はできるけど、自分で弁護士さんに頼んで、相談してみてって言っても、
いやいやいや、そんなの本人に任せてたらダメです。そんなのは、
あ、そうですか。
当たり前でしょう、はい、だから、
はい、
共有財産なんですからね、
はいはいはい、
利害関係ありますんで、
はいはいはい、
いずれにしてもね、あなた方の方で、
はい、
弁護士にすぐ相談をされてね、
はい、
でともかく今のその強制執行競売取り下げてもらう、要するに返済方向で話をして、
でもうん、もう姉も私ももうその兄に関わりたくないんで、そのお金を出してもすぐにまた借りたりして、もうとにかくお金にルーズなので、一時は私たちで返そうかなって思ったんですけど、もう知らないふりしてもうって言ってるんですけど、どうしたらいいですかね。弁護士雇っても、
いや、ちょっとよくわかんないんだけど、その抑えられた家はね、
はい。
どなたが住んでんの？
その兄が住んでるんです。
あ、その家どうなってもいいの？
いや、どうなってもいいか、まあ私たち二人、まあ法律上私たちは素人でわからないんですけど、まあ父の名義やから兄の8分の2は取られても、後の残りは私たちが、継続できるのかなと思ってたんですけど、どんなですかね。それがわからないんでね、素人で。
だからね、一番、最悪のことを考えると、
はい、
その持ち分だけをですね、
はい、
落とすような業者がいたりしないわけでもありませんから、
はい、
で、そいつらが落として、
はい、
自分がお兄さんの代わりに共有者になって、
はい、
それで、こんだけ払うには、その共有持ち分売らんよと、
はい、
いうようなことを言ってくる可能性があ
るでしょ。
あるんですよ。
そうですよ。ほんで、またブローカーなんかにかかったらもう。
いやいや、だからそれをね、
はい、
そうなっても別にどうでもええと、
はい、
おっしゃるんであれば別にほっといてもいいんですけども、
はいはい、
そういう事態を回避したいんだったら、
はいはいはい、
一旦その兄さんの分をね、
はい、
始末をして、
はい、
それできちんとお兄さんとの間で遺産分割の協議書をお作りになって、
はい、
そんだけのことやったんだから、
はい、
名義を残りのご兄弟に、
はい、
よこせと、
はいはいは
い、いうことで、その後の話で、事後処理の話ですけども、
はい、
お兄さん排除してしまえばいいじゃないですか。
その事故処理、それは弁護士に頼まないとできないですよね。
ね、弁護士頼んでやった方が早いです。ご自分たちと動いたって、ね、はい、翻弄されるだけだから。いずれにしてもね、
はい、
まず、あなた方が主導的な立場に立って、この強制執行ですよ。これをね、
はい、
始末をしてしまうと、はい、いうことを急ぎやられた方がいいですよ。
で、その始末をするっていうのは、まあ、兄の分だけは兄の分だけで、私たちは私たちの分の、名義で。
いや、だから、それはまず始末をして。
始末っていうのはどういうこ
と？いやいや、だから、強制競売を取り下げさせるんですよ。
取り下げれるんですか？
いや、だから、払えば取り下げるじゃない。向こうは回収目的で、
はいはい、
債権者自身は、回収をしたいがゆえに、そういう申し立てをしてきてるんで、
はい、
取り下げさせる方法は、本来は支払うべき範囲のお金さえ、
お金さえ、
ね、用意すれば何とでもなるんですよ。
あ、
で、今の進行中の強制競売を、まず、始末をしてしまうんです。取り下げさせて。
とにかく、はい、はい、はい。
で、その上で、はい、今、法定相続分の相続登記入っちゃってますので、
はい、
今度は遺産分割。
はい、遺産分割
協議の形をとって、
はい、
兄さんに、了解させて、
はい、
お兄さんの名前を入れない形で遺産分割で、こちら側の、
はい、
ご兄弟の、
はい、
の方で取得すると、
はい、
いう方向で処理を考えになると。はい、これが一番現実的な話だと思いますよ。
あ、そうですか。分かりました。ありがとうございます。
だからその辺のところを含めて急いで、
はい、
急いで弁護士に相談をしてください。でないと、
はい、
この競売手続きっていうのは、もう機械的に進んでいきますので。
もうそれで私たちがもしそれをしなかったらもうどうなるんですか？
うん、だからその持ち分が、機関入札にかけられて、で、場合によって、持ち分屋みたいのがいるんですよ。そういう業者が落とせば、
はいはい、
今度はもっと厄介な状態になります。つまり、お兄さんとの、今は、ある種、未分割の、共有状態なんですが、
はい、
それが、はい、全くの第三者との、ね、落とした人間との共有状態になって、非常に厄介な話になりますから。
はい、
急いでやってくださいね。
はい、
よろしいですか。ちょっと待ってください。加藤先生に変わりますね。
はい。はい、
もしもし。
はい。
いいアドバイスを中川先生に伺いましたね。
はい、はい。
何回も中川先生がおっしゃってるように、あなたは、動かないっていうのはダメなんですよ。
はい、
誰かが、はい、あるいは幸運が解決してくれるのを待っている。これが最悪です、
はいはい。
自分が解決しないで、
はい、
誰かが、
はい、
何か幸運が解決してくれると待ってるっていう、
はいはいはい。
どんどん悪くなります。
あ、わかりました。
自分から動いてやってみてください。
はい、
はい、どうも失礼します、
はい。はい、ありがとうございました。失礼いたします。